朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の安田恵子です。本日はオピニオン編集部記者の岡田元さんにお越しいただきました。岡田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日はですね、南米に移民として渡った沖縄県民、南米のウチナーンチュをテーマにお話をしていただけるということでよろしいですか？
そうですね。
前回の続きからお伝えします。
でもそういう方たちをそのボリビアに移民した何家族かを取材してみて、かつ岡田さん自身もウチナーンチュと本土の人の間に生まれた子供で、ちょっと境遇が似てるというか、そのアイデンティティをどこに置くかっていうところの揺らぎっていうのは、なんか共通するところは
しますか？その話。
え、
長いよ。
長い？全然。
いやいや、長いですよ。結局ウチナーンチュって誰ですかってことだと思うんですよね。うん、で、まあ、さっきも言ったように、その沖縄の人は優しいので、僕本土にいても、まあ、こっちで転勤しても各地の県人会の人にお世話になるわけです。転勤行くと、で、あんたお母さんうちなんちゅうだったら、あんたうちなんちゅうだよってね言ってくれて、まあ青森伸ばされて終わるじゃないですか仲良くなって、で当然ブラジル行って、まあ、あんたうちなんちゅうだみたいな、うん、だけど沖縄の本当の考え方でいくと、うん、もううちの母親はその嫁いで出ちゃってるから、うん、その昔の考え方でいくとうちなんちゅうじゃないでしょ、うちなんちゅうじゃないというか、その元の家の人じゃないじゃないですか、
はいはい、
だからか
あの家を出た人になるわけです
。そうそう、家系図を見ても結婚して出た人がそこから先はその子供がつながっていかないじゃないですか。だからうちのブラジルにも沖縄にも家系図があるんですけど、母親までは書いてあるわけ、
うん、
だけどなんか岡田と結婚っていうところまで書いてあって、僕は書いてないんですよね。それはもうその家から出ちゃってるからっていうふうに考えると、僕はもう多分うちなんちゅうじゃ本来はないはずだけど、で育ったのも本土だし、まあ沖縄には結構行ってた、預けられたりとかしてたから、まあ行ったことはあるけど、で親戚も多いし知ってはいるけど、うちなんちゅうなのかなって。でもじゃあ一方でこっちの本土にいると、
うん、
あのまあ一回が強烈だったんだけど、小学校 2,3 年ぐらいの時にあのアイヌ沖縄って言われたことがあって、
誰にですか？
同級生に、うん、あの昨日まで一緒に遊んでたやつに、うん、お前アイヌ沖縄って言われて、まあ毛深いからだと思うんだけど、でちょうど後から考えるとその頃おそらくだけど、まあ、あの総理大臣が日本は単一民族だみたいなことを言って、
うん、発言がありましたね。
でそれに対する反発みたいなのが起きてた時期なんですよね。でなんかそれ多分ニュースかなんかで聞いたかしたから冗談で多分言われたんだけど、うん、僕にとってはそれがこう大きなショックで、あれ俺違うのかなって、
日本人じゃないのかなって、
うん、
俺誰なんだろうと。
そうそう、まあまあ小学校だからそこまで深くは考えてはないんだけど、自分は何者なんだろうって、こいつらと違うのかなって思うようになったきっかけそれなんですよね。でそうするとじゃあうちなんちゅうでいいのかなって思うけど、じゃあ今度沖縄行くと、あ島ないちゃねって言われたりとか、
うん、
ね、でうちの親父だってうちなむうくうではあるけどうちなんちゅうではないわけですよ。
沖縄の出身の妻がいる人、うちの向こうですね、
ムークって言いますけど、じゃあ誰がうちなんちゅうですかっていう。でそれをその沖縄で、あ沖縄というか日系人の人たちもやっぱ同じような、でこれはうちなんちゅうであることはさらに複雑にしていて、さっき言ったように向こうでも差別はあったりするわけですよね。で最近まあ減ってきてはいるけれども、やっぱりあるにはあって、そう、まあ、ブラジル、例えばブラジルでいくと、ブラジルはやっぱり白人社会なわけですよ。あの、まあ、混血が多いとか先住民がいるって言いますけど、権力を持ってるのはほとんど白人ですよ、うん、でそういう人たちがいる社会で、じゃ日系人として、生きてますと、もうアジア人っていうだけでもう見た目違うからね、差別的な扱いもあるわけですよね。でその中でまたこう沖縄というサブカテゴリーに入るわけ、うん、で一体自分は何なんだと。でその日本人は信用できるっていうふうに言ってくれるところもあるんだけど、やっぱり一方でそれはジャッパっていう言葉、ジャパニーズのジャッパですけど、ね、ジャッパって言ってバカにするように言われることもあるにはあるんですよね、うん、 その、 あの自分が生まれた国でブラジル国籍持ってて、なのになんで私はジャッパって言われなきゃいけないのって思ってる。でこう日本にその人たちが出稼ぎできたりとかして、日本は自分の、ね、見た目も一緒だしその国のはずだと思ってきたら、ここでは日系とかブラジルとか外国って言われる、うん、一体私の居場所はどこなんですかってやっぱ思ってるわけですよね。でそういうふうに思っていた、まあ、あの金城さん、ビアンカさんっていう女性を取材したんですけど、で彼女はそう、まあ、彼女は日本でむしろ生まれていて、日系ブラジル人の間で
いわゆる何世
三世なんですけど ね、だけど、まあ、そのお父さんお母さんはブラジル国籍だから、
うんうん、
あのブラジル人なわけですよ。日本で、日本は出生地主義じゃなくて血統主義だから、親が日本国籍を失ってしまうともう日本国籍じゃなくなってしまうから、彼女はおじいちゃんおばあちゃんは全員日本国籍なのに、子供が、子供とお父さんお母さんがブラジル国籍なので、日本で生まれたけど、ブラジル国籍なわけですよね。で日本で小学校3年まで小学校通って日本語ペラペラですよ、うん、だけどブラジルって言われてた。で私は一体何人なのって思って、でブラジル帰ったらさっき言ったジャッパって言われて、自分の居場所はどこなんだろうと思ってた時に、ブラジルに行ったら、はい、あんた3世のうちなんちゅうねって言われて、すごいホッとしたっていうね。でまあ、なんかそれはなんかすごい分かる気がするというか、で僕もなんかそれに甘えてたなと思って、別に彼女が甘えてるってわけじゃないですよ。だけど僕もなんかそうやっていろいろ自分は何人なんだろうなって、日本国籍ではあるけど、うん、何人だろうと思ってる時に、沖縄行ったら、あんたうちなんちゅうさって言ってくれるから、あ居心地いいなと思ってたんだけど、それをグラグラさせた人がいて、この人が尾長武っていう人なんですけど、知ってます？
知ってます尾長武さん、前の知事ですね。そうそう、デニーさんの前の
前の知事
なんでですか？
2010年の知事選の時に、はい、あの選挙事務所に行ったわけですよ。あの時はまだ中山さんが2期目の選挙に出るって言ってた時で、で尾長さんはまだ那覇市長で選対本部長だったわけで、まあ、事務所に取材に行ったら、
中山さんの選対本部長として、
ね、いたわけですよね。で中山さんがあの時辺野古移設をノーってはっきり言わなかったんですよね。で尾長さんと話してて、あの、まあ、なんで言わないんだと、これ言わないのおかしいんじゃないのっていうような話をしてて、でいや事実上ノーなんだけど、
うん、
あのなんとかかんとかみたいなことを言ってて、でずっとギチギチギチやってたわけですよ。そしたらあの人が、尾長さんが、あんたはうちなんちゅうの血は入ってるかもしれんけど頭の中は大和だなって言われて、俺もそれがすごいショックで。
どういうことだったんだろう、尾長さんが言いたかったのは。
うん、それをずっと考え続けて12年みたいな感じはあるんだけど、うん、だからまあその辺からなんかそのアイデンティティというかね、あのうちなんちゅうってまず何だろうというのも考えるようになったし、うん、その尾長さんが言ってる、あんたが言ってる、あんたは要は血は流れてても大和だっていうのは、これはうちなんちゅうじゃないって言われてるのと一緒だよなと思うけど、うん、じゃあはっきり言えないのがなんで沖縄なんだろうなとかね、
うん、
なんかそういうのをずっと考えて、それで沖縄の取材をしてたんですよね。
尾長さんって私もうあの沖縄の取材をした時にはもうあの知事になってる時 で辺野古でも裁判も始まってる時だったんで、ほとんどマスコミ対応っていうのはもう限られた場所でしかしない、うん、してもらえないっていう状況だったんですけど、当時どんな感じで話してくれるんですか？もっと本当に質問したら何でも答えてくれる、
うん、まあ、なんかあの選挙事務所に行った時にたまたまいたんですよね、
うん、
でまあいいタイミングでいて、あこれはちょうどいいからと思って、でなんか向こうは あんた半分うちなんちゅうかみたいな感じで、はい座って座ってみたいな、で大和の人はねあんまりあの沖縄のこと分かってないからみたいなことを言ってて、でもあんたなら分かるんじゃないかみたいなことを言ってたのに、
うん、
あの血は入ってても大和だな
最後ね。
そうそうそう、
あれ尾長さん本当沖縄の保守の重鎮で、本当はその本土に対してものすごく理解してほしいって思ってる立場の人ですよね、
うん、まあそうだと思いますね、
うん、そこの意味をじゃあ岡田さん考え続けてる
今、ね、まあそうですね。だからそのでも個人的にはまあその基地云々もそうだけど、うん、うちなんちゅって何かみたいなね、 そこはやっぱり問われてるな。
そう、なんで沖縄の人はこんなにウチナーンチュとか沖縄っていうのにこだわるのかっていうと、そのまさに今まで話してきたみたいに、その日本人、まあ復帰前はですね、まあ、あの、日本の旗を掲げ、国旗を掲げられる、掲げることも、公の場ではできなかった時期もあるし、あの、やっぱ自分たちって何者なんだっていうの問いをずっと続けてきた時間が長いわけじゃないですか。米軍の占領下にあって、日本とは違う歩みをしなければならないってことで苦しんできて。うん、で、復帰してみたんだけど、じゃあ同じように慣れたか、日本と同じように慣れたかっていうと、そうじゃないんじゃないっていうところで、また、じゃあ私たちって何なんだっていう問いが続くわけですよね。うん、だから、その、同じ、その気持ちを共有できる沖縄、ウチナーンチュっていうところに、ものすごくこう、よりどころっていうか、あの、こう結束が強くなるのかなっても思うんですけど、その、岡田さんは今回この、ボリビアの移民の方も取材して、今あった12年前のエピソードとかも踏まえて、その自分の中で今回このいくつかの家族の方から話を聞いて、復帰50年っていうのをどんな風に考えましたか、岡田さん自身は。
何だったんだろうっていうことですよね。うん、あの、一つは、まあ復帰50年もそうなんだけど、まあ復帰50年だな、復帰して50年経ってもみんなが自分は日本人になれたかわからないって言ってるわけですよね。このでボリビアの人たちはね、で、まあ、ボリビアというかボリビアからブラジルに移民した人だけど、で、まあ南米にねいるっていう、その沖縄とは違う場所にいるから、あの、当然それは境遇は違うんだけど、なんて言うんだろう、自分の国に戻ったでもないし、日本になったでもないし、なんか自分は慣れたのかなって、
うん、
未だに思わせ続けてるこの国って何なんだろうっていうことですよね。あの、例えば、これは金城茂子さんという人なんですけど、
ビアンカさんの
おばあちゃんは、サイパンで生まれたんですよね。で、サイパンで生まれて戦場で、サイパンも戦場になって、沖縄が地上戦になる前に地上戦になった場所で44年ですかね。で、そこで日本兵から、それこそ沖縄戦でね、聞くのと似た話ですけど、洞窟に隠れてたら4ヶ月の妹がいて、うるさいから殺せって言われて、お母さんが殺せないからみんなで外を出たと。そしたらそこで艦砲射撃が始まって、その破片が妹さん、4ヶ月の妹さんに直撃して、で、亡くなってしまうわけですね。で、お母さんはもうごめんねごめんねって、もうすぐ行くさって言って、こう茂みに隠して、でまた逃げると。でまた今度入った洞窟にまた日本兵がいて、水取ってこいと。で、持ってたサトウキビとかそういう食料も全部奪われて、水取ってこいと。で、女子供は狙われないから行けって言われて、お母さんと二人で行ったら、歩いてるところを撃たれて指3本失うんですよね。で、洞窟に帰って水ありませんでした。でも指を見てもう何も言わなかったと。でもお父さんがもうこんなとこいたら大変だし、もう死のうって言って海に行くんです。で、バンザイクリフとかって言うじゃないですか、はい、で金野さんが行った場所はバンザイクリフじゃなくて、ちょっと歩いてっていきなりストンと深くなる浜辺らしいんですよ。今岩場なんだけど、でそこをみんなでこう歩いていこうとすると、沖にね、もう先に身投げというか入ってった人が
受水した
人の女の人の髪の毛がふわふわふわふわ浮いてるのが見えたりとかして、したと。で、死のうとしたらお父さんがちょっと待ってと、お兄さん2人が泳げるから、もしかしたらこいつら生き残ってしまうかもしれない、さあ家族がね死ぬのを目の前で見て、生き残るのは忍びないからちょっと待とうって言って、もうずっとね逃げて疲れ果ててるからへたり込んだと、ただ何時間したかわからないけど、そしたら大男に囲まれてて、何人か、そしたら米兵だったわけですよね。で、もう鬼畜米兵って言われてたから殺されるなと思ったら、水筒を開けて その米兵が一人飲んで一口飲んで水だみたいなことを要は言ってると、うん、あだからこれ殺されるんじゃないと思って、まあ、もう喉も渇いてたし、まあ、その水筒の水をもらって飲みましたと。で捕虜収容所に行って、まあ、指の治療もしてもらったりとかしてというような、まあ、そういう人がいるんですけど、まあ、こういう人からすると日本って、まあ、ものすごくこう複雑な対象なわけですよね、うん、で未だに90近く、まあ、80何歳になっても、まあ、やっぱりこの日本兵許せないとか、あの時あの号をね追い出されなければ妹は死ななかったんじゃないかとか、自分の指はあったんじゃないかとか思うわけですよ。でこの指がないことでやっぱり夢もね諦めなきゃいけなかったりしたし、それはもう手を見るたびに絶対ね、思い出すんだよね、うん、でそういう人にとって本土復帰とか日本人になるってどういうことなんだろうっていうね、うん、というのを考えましたよね、
うん、
私は朝日新聞あるきき、人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でもお料理中でも運動中でも趣味の作業中でも何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞あるきき、たった数分で今日のニュースをまとめ聞き
ねえ。だから私もその、この前沖縄に帰って本土復帰の取材した時に、同じようにあの沖縄戦を経験したんだけれども、復帰したかったっていう人もいて、やっぱそれはその米軍統治の過酷さっていうのを身に染みて体験したがゆえに、やっぱりその自分たちはこんな奴隷のような暮らしじゃない。前の暮らしに戻りたいっていうと、じゃあ戻る先っていうのは日本になるっていう人たちもいて、戦後どういう暮らしをしたかでもね、全然本当に考え方、復帰に対する捉え方も、うちなんちゅってくくりだったとしても全然違うんですね。
なそのね、うちなんちゅう、まあ、そのうちなんちゅうとは何かにも通じるんですけど、うん、うちなんちゅうって誰かっていうね、うん、あの沖縄、それこそ自分の親戚おじさんとかおばさんとか、まあ、自分の親もそうですよね。話しても一人一人考えてること違うじゃないですか、うん、で例えば基地と仕事をしてる親戚のおじさんがいて、で、まあ、取引先は米軍なわけですよね。仕事してますと。だけど辺野古の話になったらこれはいかんよって言うわけ、うん、いやあなたの、ね、仕事の相手は米軍じゃないですか、いやでもこれは違うと、とか、うん、かといってじゃあなんていうのかな、日米安保とかそういうのをダメと思ってるかというとそうでもないし、うん、じゃあ戦争をね肯定してるのかというとそんなことは当然ないし、いや子供の頃はねもうあっちこっちにシャレ神戸があってサッカーボール代わりにして遊んでたんだよみたいな、まあそのおじさんは那覇の人だったから那覇はもう本当大変だったからそんな話をしたりとかする人もいるかと思えば、もう絶対 米軍ダメ、あの辺野古なんて絶対許せないっていう人の娘が米兵と結婚してたりとかね、まあ、いろいろじゃん。
そうですね。だからやっぱりあの米軍と結局隣り合わせで生活しないといけないって、嫌顔でも生活にアメリカ軍との暮らしが入ってくるっていうことの本当複雑さですよね。このスパッといい悪い好き嫌いとかそんなんで割り切れないですよね。
ないですよね。そうそう。だからなんかその沖縄はこう思ってるとか、うん、まあね、だからそれこそこの南米のうちなんちゅうの取材をしてるときに、まあサンパウロに沖縄料理屋があるんですよ。まあそこでその沖縄県人会の会長さんと話をしてて、でこの人はまあこの人も全然あの基地とか本土復帰とか全然考えたことなかったんだけど、8年とか10年とかそれぐらいだと思いますけど、まあ現地で大学を出て あのペトロブラスというブラジルの国営石油会社で役員にまでなって、で当時沖縄の南西石油っていうのが提携をしててですね、はい、あの西原に、
はい、沖縄、
ね、あったじゃないですか、はいはい、まあ、そこの要は社長というかそれでいたんですよね。で本土に来て、あ、まあ、でその前の1年は東京にいて、まあ、快適な暮らしをしていると。沖縄行ってみたら、なんだこれはと、
うん、
なんで夜中まで自分の国の軍隊じゃない軍隊が我が物顔で飛んでるんだと、
うん、
で米兵の事件とかも報じられるじゃないですか。なんで自分の国で起きた事件を自分の国の警察が捜査できないんだというのに、まあ、憤りを覚えるわけですよね。でこれはやっぱりうちなんちゅうがバカにされてるんじゃないかみたいなことはやっぱ思うようになったと言って、うん、まあ、本土に入ってから、ブラジルに帰ってから県人会長になって、まあ、この若者たちにその今の沖縄の歴史とかを、まあ、勉強するような後押しをしたりするんですけど、でこの人とサンパウロのその料理屋さんでね、沖縄料理屋さんでまあ食べてた。そしたらカウンターで日本の駐在員の人が、沖縄のね基地問題なんてね、朝日新聞みたいのが煽ってるだけだからさとかって言ってるわけ。俺がいるの知らないで。で朝日新聞って朝日新聞をね揶揄してるわけですよ。あんなね朝鮮日報みたいのがね、いや、あの煽ってるだけだから沖縄の人はねみんなね基地のお金で食いたいんだよとかって言ってるわけですよ。でもねわじわじしてさ、うん、したけど、まあね、大人だから殴っちゃいけないし、
いや殴ってはいけないです
いけないし、まあその県人会のね前の会長さんも、沖縄の人のね思ってることを伝えるのは大変だねって言ってたけど、うん、だからその沖縄はこうなんだみたいのを、まあそのまあ基地をねいいと思ってるっていうのもいいし、基地をいらないと思ってるのもいいけど、そのどっちかをねこう一つにまとめて、でこれが沖縄の心だとか沖縄の人を思ってるなんて、さあ政治運動としてはまとめた、ね、アピールをしなきゃいけないというのはあるかもしれないけど、わからないよね。
一つ一つはね本当にわからないですね。沖縄って今こうだよって一言で言うのはね本当に難しいです ね。
なのにね、そういうさ基地で食いたいと思ってるのが本音だとかね、で逆に沖縄の人は基地をいらない、みんな基地をいらないと思ってるとか、うん、そんな一括りにしてなんで言えるんだろうって思うんですよね、うん、
まあ、複雑さを知ってるがゆえにね余計思いますよね、うんうん、まあ、私が一つ言いたいのは、沖縄のその県民総所得に占める基地関係受け取り、基地からの、まあ、お金所得の割合っていうのは、まあ、復帰、まあ、戦後直後だって 15% で、そこから減ってって復帰の頃には 10% になって今は 5% ぐらいですね。だから本当にわずかなものでっていうのは、ね、
うん、
何度もいろんな場面で沖縄の関係者は言ってるんだけど、なかなかそれが浸透しないのもあるんですよね、うん、
まあ、ね、基地で食べてるわけではないけれども、うん、基地で働いてる人はいるわけじゃないですね。でね、ああいう人っていうとあれだけど、まあ、沖縄はっていう時に、うん、その基地で食べてるっていう人が持ち出すのは、基地で働いてる人がいることを持って言うじゃないですか、うん、まあ、あるいはあの基地収入、あの軍用治療とかで、まあ、確かにそういう人もいるんだけれども、いい南米のうちの中から離れてますけど、はい、でもじゃあ、まあ、そのブラジル行く前の取材だからもう時間は経ってるけれども、じゃあ普天間の地主の人たちが基地収入があるから普天間帰ってこなくていいって思ってるかというと、そんなことはなくて、うん、地主会が返還後のマスタープランとか作ってるわけですよ。でそれは彼らは帰ってきてほしいと思ってるから言ってるわけですよね、うん、でそれも別にあの金のためじゃないみたいな綺麗事ではなくて、ある種金のためみたいなところもあって、例えばあの小諸町もそうだし、チャタンのハンビーとかねもそうですけど、帰ってきたところの方が地代上がってるわけじゃないですか、うん、だから地主さんからしたら帰ってきて高く貸せるんだったらそっちの方がいいわけですよね。でなおかつ自分たちも基地のそばに住んでいるから、もっと安全な、ね、暮らしもできるし、で、まあ、宜野湾だと、ね、ど真ん中に普天もあるから、いや市役所行くのも今ぐるっと回らなきゃいけないから、うん、もうね、それも便利になるからとか、そんななんか綺麗事だけではなくて、割と植物的というかそういう面でも返してほしいと 思ってる人がいるわけですよね。でそういう取材をしてると朝日がね、うん、なんか地主の声を伝えてないとか言われると、いや俺書いてんだけどな、取材してんだけどなと思って、うん、その場でその人に言ってやろうかと思ったけどまあ酔っ払いに言ってもなと思って、
うん、いやでも今話してきたのってもしかしたら本当に沖縄の話、うちなんちゅうの話ってローカルだなって聞いてた方もいるかもしれないんですけど、でもこれって日本の話なんですよね。日本で起きてる話であって、その沖縄の人ってうちなんちゅってなんだって考えてるってことは、つまり日本人って何なんだっていうことじゃないですか。
まあそうだと思いますね。沖縄の人がなんで自分たちは沖縄うちなんちゅなんだって考え続けてる理由は日本と違うからですよね、うん、本土と。だからなんでいつまでも一緒になれないんだろうっていうのがどっかに多分ある。でそれはまあ日系人の人とかやっぱり分かりやすくそれが出るんだと思うんですよね。今僕が暮らしているところはアメリカ軍の関東地方なんですが、アメリカ軍の基地の延長線上にあって、うん、でね、昔子供の頃も近くというか、まあ、割と近くに住んでたんですけど、子供の頃は戦闘機がビュンビュン飛んでたんですよ。でこれがこの4月に帰ってきてからあんまり聞かないんだよね、うん、アメリカの戦闘機で。日本の自衛隊 の, 海上自衛隊の P-1 って飛行機が飛ぶのは聞くんだけど、子供の頃はもっとね F-15 とか飛んでたんですよ。でそれこそエンジンの音で聞き分けられる、
今何が飛んでるなって
飛んでるみたいな分かったぐらいだけど、でこれやっぱ移転してるんですよね、
うん、
訓練とかね、まあ未だに時々来るには来るみたいだけど、やっぱ移転してる。でもう一つは子供が通うかもしれない小学校はもともと米軍基地なんですよ。
射
爆場だか訓練場だかで、それが返還されて公園ができたり学校ができたりしてるわけです。でじゃあこういった基地がどこ行ったのっていうと、それは沖縄に行ってるわけですよね。まあこの基地がそのままってわけじゃないけれども、その本土でできなくなった訓練であるとか本土に駐留させた部隊をどこかにっていう時に、まあ、要は米軍が統治してた沖縄に持っていくことが一番手っ取り早いわけですよね。だからこれはまた別の取材だけど、沖縄の政治家の秘書をやってた人が言ってたのは、沖縄の報道を本土の人が本当に理解してるのかわからないと。よくね、本土メディアは報道してないとか伝えないとか言うけど、いやそんなことないと思うよって、書いてるさって、だけど読んだ人が分かってないんじゃないかなって。で多分読んで、ああ沖縄大変だねって思ってる、
うん、
だけどそれは沖縄じゃないんですよと、日本の問題なんですよと。でこの人保守の人なんですよね。で沖縄は大変だねって言えるのは裏返しで、本土はそれだけ平和な暮らしをしてるっていうことであって、じゃあなんでそうなったのって言ったら、そこにあったものがここに来たからですよっていう。やっぱそのことを忘れないでほしいし、まあその人たちは、まあその人は保守だけど、沖縄のやっぱこれ以上の基地負担っていうのはおかしいから本土で考えてほしいと。だけどまあね、本土の人だって暮らしがあるから基地引き取りますよと簡単に言えないでしょうと。でもせめて沖縄のこの大変さみたいなものをね、ちゃんとそこは理解してほしいと。でそれがまあ変わるきっかけじゃないかなみたいなことを言ってて、うん、ちゃんと伝えないとなって思ったんですよね。
それは本当わかります。なんか沖縄の話だねってしなくて、あ、それってもしかして自分にも関係あるかなってどっかでちょっとでも思っててほしいなって思いますね、
うん、そう。だから自分が例えば住んでるところのさっき言った公園、ここがでもそこを見ても元米軍基地だったなんてどこにも出てないわけ
まあね、なかなかそういうところはないですよね、うん、確かに。
でも結構あるんですよ。例えば初任地で行った茨城県のひたちなか海浜公園だって、あそこも確か射爆場ですよね、うん、とか、まあいろいろやっぱその大規模返還さ、ね、それなりの土地の広さがあるから、それで返還された場所って結構いい公園になってたりとか、学校がいっぱい作られたりとかしてて、うん、ね、もしかしたらそこにここは元基地でしたみたいなのがあれば、ちょっと
そうですね、
思うとか違うかもしれないですよね、う
ん、確かにそれがあるかないかで なんか感じ方が違うかもしれないですね、
うん、
でね、岡田さん、なんと今年 ウチナーンチュにとって大事なイベントが開かれるんですよね。
世界のウチナーンチュ大会ですか。
もう一回言ってもらっていいですか。
世界のウチナーンチュ大会ですね。
何ですかそれは。
まあ、沖縄からは世界中に移民をしているので、まあ、その移民の人たちが、まあ、5年に一度ですね、まあ、今回はコロナがあったんでちょっと延期されてますが、まあ、大概5年に一度、
そう、そこもね、
集まってね、
ほぼ5年に一度のほぼってつくのがまたなんか
定型だよね。
ウチナーンチュ大会っぽいなって思っちゃうんですけど、ほぼ5年に1回開かれている、
はい、
世界中から沖縄にルーツがある人たちが
集まる
大イベントですよね。
そうで、これも 5,6 年前だ、前の2016年でしたっけ、前やったの
2016年、
取材に行ったわけですよ、
はい、
取材しててスタジアムでね歩いてたらブラジルから来たおじさんがいるわけ。
これね本当すごくないですか。バッタリ会ってるってこと。
バッタリ会ったの。
沖縄に帰るよって話は聞いてなかった。
聞いてなくて、僕は僕で取材に行って、向こうは向こうで県人会のなんか引き連れてくるのでいて、ただ、はい、飽きちゃめよみたいな、
え、県じゃないって、
そうそうそう、
あ、いや
あ、あれおじさん何やってるのっていう。
え、おじさんとは何年ぶりぐらいに会ったんですか。
でもおじさんと会ったのはだ、その時で5年ぶりぐらい。
まさかのね、本当ウチナーンチュ大会の会場で、
会場で
おじさんに会うっていう。
でパレードで友達が、アルゼンチンの友達が歩いてたとかね。
へ
え。来るんですよね。
本当そういう一大イベントがあって、国際通りをパレードしたりとかね、で大野山公園っていう那覇の大きな、
そうそう、セルラースタジアム、
今セルラースタジアムなのかな、ね、で音楽とかもずっとね歌ったりとか、そうそう、いろんなステージイベントもあってめちゃくちゃ盛り上がるんですよね。それがありますよ。
ありますね。
行きますか。
行きたいですね。
いや、行かないといけないじゃないですか。
なんかね、かっこつけて取材をしようと、
はい、その大会キャラクターとかもいるんですよ。
どんな、
かさまるっていうね、シーサーみたいな。
だけどそれはかさとまるから来てるわけでしょ、きっと。
かさまる、性格イチャリバ調で、特徴5年おきぐらいに現れる、かっこ定型って書いてます。
まあ、ほぼ5年だからね。
ほぼ5年、
定型もいいしね、
はい、
かさまるはかさとまるですよね、移民をした最初の 船、
ね、
そこから来てんじゃないのかな。
うん、おそらくね、そうなんだと思います。ということで、ぜひね、沖縄にルーツが別にないよって方も本当に楽しいイベントなので、
そうそう、でその5年前かな、あ、うん、5、6年前か、その取材をした時に、
はい、
このウチナンチュ大会でいうウチナンチュってどういう定義なんですかって聞いたら、まあ、沖縄が好きな人も入りますかねって
じゃあもう誰でも OK じゃないですか。
そうそう、誰でも OK なんですよ、うん、
ぜひ来ていただければ皆さん楽しめると思うので
ね
一緒に楽しんでもらえればと思います。
そうですね、
はい、じゃあ岡田さん、本日ありがとうございました。
一平ネフェデビタン、
一平ネフェデビタン。はい、皆さん本日も最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。これからも朝ポキを続けていくために、ぜひ皆さんのご支援をお願いします。アプリからフォローしたり、レビューを書いたり、また概要欄のお便りフォームから感想を寄せることもできますので、ぜひよろしくお願いします。 Twitter ではコミュニティも作っています。こちらもご参加いただけましたら幸いです。よろしくお願いします。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の安田恵子がお伝えしました。それではまたお会いしましょう。